9ページ。帯状疱疹重症化予防のためのワクチン接種費用助成について、岡本正弘議員。帯状疱疹の発症は50歳以上に多く、80歳までに3人に1人が発症するとされている。原因は子供の頃にかかった水疱瘡のウイルスが、加齢やストレスなどの免疫力低下によって再活性化し発症する。ワクチンによって一定の予防効果があるとされているが、現時点では任意接種であり、全額自己負担で高額である。病を未然に防ぐためにも、50歳以上に希望する方が安心して接種できるように助成すべきと思うが、市の見解を伺う。保健福祉部長。現在国の厚生科学審議会において、帯状疱疹ワクチンの効果や副反応などの検証及び定期接種化についての審議が継続されているが、期待される効果やその持続期間、導入に最適な対象年齢などに検討を要することから、まだ定期接種化には至っていない状況である。ワクチン接種の助成は、ワクチン接種を積極的に推進していくことにつながるので、特に副反応などの接種に対する安全性の確保について注視していくとともに、国の定期接種化に向けた動向、近隣の状況などを踏まえ、引き続き検討を進めていく。掲載以外の質問事項。
音声コード、ユニボイスの活用、普及について。
教職員の働き方改革について、中村豊議員。本市で学ぶ子どもたち、一人一人に寄り添った学習をするためには、教師の研修時間や教材研究の時間が必要である。子どもたちの無限の力を引き出すために、個人に合った最適な学習方法を見つけるために、教師に時間が必要なのである。そのために、中教審や文化省が推奨している14の業務改善を主とした働き方改革が必要なのである。本市における一昨年からの働き方改革の好事例と、令和6年度に向けた施策を伺う。教育部長、働き方改革の好事例として、市内全小学校に英語専科教員を配置し、専門的な英語教育を展開しながら担任の負担軽減をしている。学校においては、勤怠管理システムを活用した在校時間管理のほか、教科担任制の一部導入や、学期末に成績処理のための5時間授業習慣を設けるなどの取り組みを行っている。教育庁、今年度新たに策定した学校教育改革プランは、児童生徒の学力向上と教職員の働き方改革を狙いとして進めている。今後、未来型カリキュラムマネジメントの成果と課題を検証し、児童生徒の学びの保障と教職員が働きやすくなるよう改善を図っていく。中学校の部活動は地域への移行を進める。また、令和6年、7年度にかけてコミュニティスクールの導入に取り組んでいく。